それでは、マルコによる福音書の10章の今日は42節から、共に御言葉を見たいと思います。聖書の裏の方になりますが、88ページ、マルコの10章の、42節から、まず45節までとなりますが、まあ、今朝も、このシリーズを続けています。イエス様と同じようにというね、こうシリーズを、ここ何週間かしていますが、まあそういう中では、イエス様と同じようにというのは、ごく限られた、クリスチャンの目標ではなくて、すべてのクリスチャン、主を信じる者すべてがそうすべきと、それが神様の御旨だということですね。そういう中でいろいろ見てきましたが、まあ、イエス様にと同じようにというのはいろんなことを意味します。中には神様を愛することや、人を愛すること、そして先週は謙遜とかね、そういうのを見てきましたが、まあ、今日はこのイエス様のように人に仕えるということを考えたいんですね。イエス様のように人に仕えるということですが、まあ、今日の箇所をまずお読みします。88ページマルコの、10章の42節からですね、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と、認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます、しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆使える者になりなさい。あなた方の間で人の、先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。こういう箇所ですね。まあ、イエス様のように人に使えるということですね。まあ、まさしくここでイエス様が、世の中ではこうですが、私は使えられるためではなく使えるために来たのですと、この人の子はイエス様ですね。イエス様の、まあ、一つの名前ですけど、そして今日のこの箇所の背景をね、少し考えたいんですね。今日の背景は、まあ、一つはイエス様の十字架が間際ですね。もうすぐイエス様が十字架にこれからかかりますが、まあ、そんな中でこんな経緯があったんですね。前のページになりますが、同じマルコの10章の33節からですね、あります。33節から読みますと7節までお読みしますが、87ページマルコの10章33節。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は、祭司長、立法学者たちに、引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡す。すると彼らはあざけり、唾をかけ、むち打ち、ついに殺します。しかし、人の子は3日の後によみがえります。さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。というお願いなんですね。まあ、イエス様がこの十字架にかかろうとしている、そんな矢先に、このヤコブとヨハネがやってきて、 お願い事があります。さあ何でしょうか。イエス様のね、イエス様がそろそろ王様になりますから、その時に座につくと右と左に座らせてくださいと、ね、まあ、どういう意味か分かりますか。一番の家来、二番の家来にしてくださいと、そういう話ですね。さあでもイエス様がそこに答えてますが、ちょっとそこを飛ばして41節に飛ばしますね。41節、10人の者がこのことを聞くとヤコブとヨハネのことで腹を立てたとありますね。他の10人の弟子はこんなこういきさつを聞きますとですね、怒りました、ね、怒った。まあとんでもないお願いだなというような怒り方もあるかもしれませんね。でも、後の弟子たちの、様子を見てもおそらくこれはとんでもないというよりも、自分たちの方が一番二番になりたいというこういうね競争心だろうと思いますね。というのも後でこの同じ時期でしょうね、でもこの最後の晩餐の席上でも誰が一番偉いのかという喧嘩になったわけですからね、まあ、そういう弟子たちでしたね。まあ、そんな中でイエス様がさっき冒頭読んだこのようにおっしゃったんですね。まあ、42節もう一回見ますと、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められる者たちは 彼らを支配し、また偉い人たちと偉い人たちは彼らの上に権力を振る舞います。しかしあなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者はみんなに仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えられるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。まあ、こういう箇所ですね。さあ、まずこのイエス様が、このどのように使えるべきかというふうにイエス様はどう教えているかっていうのをちょっと見てみますね。まあ、まずイエス様が注意しているのは、世の権力者を真似してはならない、真似するなとね、こういうことですね。まあ、確かに世の中では、王様がいたり一番家来二番家来とね、そしてこう偉そうに振る舞います。そしてまあそれが普通かもしれませんね、世の中では。当時の世の中もそうでしたし、今も変わりませんね、その点では。でもここでイエス様がおっしゃるのは、確かにイエス様も神の国が近づいたとこう説教したりしていますし、イエス様が御国のことを話してますが、しかしながらこの世の中の国々とは違いますね。政治的なものではなく、それはむしろ心のことですね。そしてイエス様がここでおっしゃるのは、結論としては45節ですね。人の子はイエス様のこと、自分のことですね。まあ、私が来たのもというふうに言ってもいいんですけど、まあ、自分のことですね。使えられるためではなく、かえって使えるためでありとなりますね。結局イエス様がそもそも世に来られたのも、子分をいっぱい作るためではないんですね。あるいはそういう、ね、偉い立場を取って、そして多くのものにこう、こき使うとかね、世の中の権力者にありがちな姿ですが、そういうものではないんですね。いや、むしろ使えるために来たんだということですね。まあ、ですから世の権力者をまずですね、真似するなということですね。結局弟子たち、まあ、ここではヤコブとヨハネが まさしくこの世の中の思いで、ね、私を二番弟子にしてくださいとこう申し出ているわけですね。で、まあ、むしろこのしもべのように使えるようにということですね。神様の価値観というのは世の中とまるっきり違いますよね。世の中ではきっと、偉いと思われる人たちには、まあ、しもべというか、まあ、会社の、社員というかね、それとにかく自分の下で働いている人が多ければ多いほど偉いというこういうね価値観があるかもしれませんね。しかしながら、神様の価値観は全く違いますね。ここでイエス様がおっしゃるのは、まあ、特にこの43節後半にですね、あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさいですね。偉く本当に神様に用いられて、まあ、そういうふうにこう、ね、大きく用いられたかったら、神様の国ではそれは、人に仕える人こそそうですよということですね。そして、まあ、この44節、あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい、まあ、すなわちイエス様に習って仕える者となりなさいということですね。しもべというのは自分の、まあ、喜びや必要や何を楽しみにするかということよりも、ご主人のに仕えるね、まあ、この場合は神様や人に仕えるというねことです。神様はしもべを求めてますね。そしてこの私たちが人々を導こうとするのであれば、しもべの心を持って、仕える心を持って、そのように働くようにイエス様が示してますね。そして、まあ、この最後には人の子、自分の来られた目的も使えられるためではなく、かえって使えるために来たということで、まあ、キリストご自身が最も素晴らしい模範ですね。この使える模範として、来られました。まあ、確かにイエス様のに弟子たちがついていったりしましたし、ある意味使えられていたかもしれませんが、しかしながらむしろ使えることが中心ですね。まあ、世の中では、リーダー宗教家たちにしろ、そのいろんな人たちにしろ、弟子作りや周りにこう従っていく、あるいは使える人を増やそうとすることがありますが、イエス様は違いますね。そしてなんとイエス様はここでおっしゃっているのは、多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと、なんとイエス様が私たちにお仕えしたのはどこまでかというと、命を捨ててまで、お仕えしてくださったんですね。私たちのために死に、私たちの罪の裁きを代わりに得、そして私たちを、救うために来られたんですね。まあ、同じようなこう場面、ちょっと場所が違い、時も違うんですが、ヨハネの福音書の箇所でも、このイエス様のしもべの姿が、示されてますね。ヨハネの13章の4節5節を見ますと、207ページになりますが、このように記されてますね。ヨハネの福音書の13章4節5節ですね。夕食の、席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられた手ぬぐいで拭き始められたとかですね。まあ、イエス様が弟子たちの、ね、足を洗っているこう姿ですね。そしてこの箇所では、 まあ、そういう作業を終えてからイエス様はこのように話してますね。12節ではイエスは、彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い、私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方も互いに足を洗い合うべきです。とこうあるんですね。まあ、15節もね、私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです、とありますね。まあ、イエス様のしもべの模範ですね。まあ、足を洗うというのはどうでしょうかね。皆さん、誰かのお家お邪魔すると、まずそこで足を洗ってもらえますか？まあ、今のね、日本ではそういう習慣ないですよね。まあ、しかし当時のこの地域では、舗装されていませんし、靴といってもサンドルですから、まあ、足はかなり汚くなりましたので、このような習慣がありましたね。家をお邪魔すると、まあ、足を洗っていただく。でも足を洗う役目というのは、まあ、ちょっと私たちの不慣れですけど、お家の一番、まあ、身分の低いしもべなんですね。そういう習慣です。でもそういうようにしてイエス様が、最も身分の低いしもべのようにして、この弟子たちの足を洗ってくださったんですね。そしてまあ、教会で私たちは足を特に洗うわけではないんですが、まあ、ここで使い合うというね、しもべとして兄弟姉妹に使い合うという、こういう意味でイエス様が、まあ、模範を、まあ、残してくださったんですね。さあ、でもどのように使えるべきかということですが、まあ、そのようにイエス様がおっしゃったことを今見ましたね。そして他のこの聖書箇所をちょっと参考にしながら、まあ、しもべのあるべき姿、まあ、私たちはイエス様のように人に仕えるというね、ことを今見たんですが、そうするとしもべというのはじゃあどういう姿があるのかなっていうことを聖書から少し他を見ていきたいと思いますね。人に仕えるとはどんな形、具体的になるのか。エペソの6章の5節から8節までまずお読みしますね。聖書のもう少し後ろの方になりますが、380ページ、エペソの5章の、6章、ごめんなさい、6章の5節から8節ですね。お読みします。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に仕えなさい。人のご機嫌取りのような、上辺だけの仕え方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい。良いことを行えば奴隷であれ奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることがあなた方は知っていますと言われますね。まあ、こういう箇所でですね、まあ、奴隷という表現がありますね。今の世の中ではそういう奴隷やしもべというのは非常に、まあ、まあないし、違う時代ですが、しかしこのパウロは自分はこの主イエス様のしもべ、あるいは主イエス様の奴隷ですというふうにしばしばそういうふうにおっしゃってるんですね。でこのパウロがなぜ神様に大きく用いられたかというと、その一つの要因はやはりしもべの心を持っていたからということは言えるんですね。まあ、ここにはこのしもべのあるべき姿が挙げられてますね。 しもべや奴隷というのは今の社会にはないとしても、私たちは、上下関係というのはありますね。上司とか、職場の、ね、先で上司とか、あるいは あります、あるいは部下もあるかもしれませんね。そんな中で、この聖書を参考にできますが、まず ここで見ますのは、どういうじゃあことかというと、この6節にですね、ごめんなさい、5節ですかね、5節からですね、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心をから地上の、主人に仕えなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行いとありますね。目先だけの、仕事あるいは使い方ではない、ね、まあこういうこともありますよね。上司が席を外すと、あるいは部下が少しこう気が緩み、あるいは、まあ、なんか他のことをしたりするかもしれませんね。そういうようなことであってはなりませんということですね。まあそういう人と仕事をすると本当に大変ですよね。でまあそういうように私たちは働いてはいけませんということですね。まあ、イエス様がそのように働いたのではないんですね。しもべです。私たちはもちろんこの地上の上司をごまかすことはできますが、天のお父様はごまかされないんですね。すべてを見ておられますので、まあ、ですからここでは、人のご機嫌、鳥のような上辺だけの、使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行いなさいというね、まあ、心までお見通しですね。そのようにイエス様が心から主にお仕えし人に仕えたので、まあ、私たちもそうすべきですね。もう一つ表現がここにありましたね。それはこの5節にありますが、恐れおののいて真心からとありますね。恐れおののいてね、まあ、これは尊敬を表す意味ですね。地上の主人に対する尊敬でもありますし、また人に仕えるときに、しもべとして仕えるときには、まあ先週もですね、イエス様のように謙遜というのを見ましたが、恐れおののくというのは謙遜にですね、自分がこう仕える役割、ね、偉いのではなく使える役割という、そういう心構えですね。本当にそのようにして私たちがこう働くことをここに勧められてますね。恐れをおののいて真心からというね、ようにありますね。本当にこの忠実にこうお使いするということですね。まあ、この箇所では全体から見ますと、結論にあるのは、この6節にですね、心から神の御心を行いとありますね。人にではなく主に使えるように、善意を持って使いなさいというね、ふうにありますね。真心を持って、まあギリギリ言われたことをするのではなくて、真心からですね。そしてしかもここにあるように、この神の御心を行う、神の御心っていうのはだから、そういう神様のことを重んじて従うということですね。忠実にこの使えるということですね。しもべとして使えると、まあ、今日はこのイエス様のように人に使えるということをね、考えてますが、そのように私たちもすべきですね。心から、そしてここには真心というのもね、まあ、それは一心にとか、あるいは、そういう半端な心ではなくですね、本当にこう神様から私たちがいかに、恵まれているのかを覚えて感謝しつつ使えるということですね。 まあ、もう一つの点ですね。なぜ使えるべきかということですね。この7節にこのようにありますね。人にではなく主に使えるように全員をもって使いなさいとありますね。ですから本当に心からなぜ私たちが使えるのかというと、主のゆえに使えるんですね。主に対する、奉仕です。でちょっとですね、そういう時に問題になる可能性はですね、第一ペテロの2章のところをちょっと見ますが、2章の18節19節ですね、454ページになりますが、こういうこともあるかもしれませんね。454ページ、第一ペテロの2章18節、19節ですね。しもべたちを、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても使えなさい。従いなさいとかありますね。優しい、善良で優しい、上司の場合はね、比較的そのような心から使えるのは使いやすいかなと思いますね。しかしここではそれには限らず、横暴な主人に対しても心から使えるというね。そしてさっきも読んだように、主に対する主に使えるかのように、すなわち主の、からのこの主のゆえにそう使えるということですね。結局その上司の姿を見て、いやこんな人だからねっていうふうに考えていくと、なかなかそうちゃんとした仕事ができませんよね。でもこの主のために、私は主のもので、主のためにという思いで、精一杯こう使えるという、こういう理屈ですね。第一ペテロの3章1節でもちょっと今度は違う場面、少し違いますが原則は一緒ですね。同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。ありますね。このようにこの妻たるものにもね、ありますね。そのようにこの主に使えるかのように使いなさいということですね。夫に対しても、7節では同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活をし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。妻を尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためですとですね。同じようにこの使い合う、今日はこのイエス様のように人に使えるということですね。私たちの世の中ではいかに使えていただくかということを強調しがちですが、イエス様は使えるということを強調してますね。しぼめにしろ、妻にしろ、夫にしろ、さまざまな分野がありますが、そういうようにして使えるということですね。そしてそれは、教会の中でも言えることですね。さっきのイエス様の事例もありましたね。互いに使い合いなさいとありましたが、この同じ第一ペテロの5章の、ところを見ますとですね、5章の1節には、そこで私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。 強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれを成し、癒し利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい、というですね、こんな風に牧師への勧めですね、うん、その牧師への勧めとしては、その牧師もこの群れに仕える、そしてそういう模範を示すということですね。ここにあるように、その支配するのではなくてとありますね。そして5節飛ばしますと、このようにありますが、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与えてくださるからです、とですね。まあ、先週は謙遜ということをね、共に考えましたし、この箇所も読みましたが、まあ、謙遜と使えるっていうのはだいぶこう噛み合うというか、こう、まあ、なかなか高慢なしもべは矛盾ですよね高慢に人に使えるっていうのはちょっと相入れないような言い方ですよね。ですから謙遜から来る使えると、ね、謙遜であり使えるという、こういうつながってますよね。まあ、そのようにイエス様も謙遜であり使える方で、私たちもイエス様に似るのであれば、そのように謙遜に使い合うということをですね、覚える必要がありますね。さあ、エペソに戻りますが、6章に戻りまして、最後のところを見ますが、6章の、8節ですね、380ページですが、エペソの6章の8節で、まあ、結論というか最後の部分を見ますが、良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることがあなた方は知っています、とありますね。ですから、このなぜ使えるのかということですね。で、まずこう一つ言えるのは、人から報われるためではないということですね。人から報われるためではなくて、ね、なぜ使えるのか、クリスチャンとして、あるいはなぜこのイエス様に似るものとして使えるかというと、人の誉れを求める心ではなくて、ね、まあ、むしろ神の報いを求めてっていうね、ことです。なぜこの人間のからの報いを私たちが避けるべきかというと、まあ、いろいろあると思いますけど、まあ、2つ大きく見るとですね、私たちがこう本当にこう精一杯心から一生懸命やったとしても、時にはそれは人に認めてくださらないこともありますよね。何も言われない、あるいは何も見向きもしない、あるいはそうであったとしても、苦情があったりということもありえますよね。精一杯やったのに、まあ、ですからそういう意味では当てにならないんですね。まあ、そういうような誉れがないか、あるいはむしろ何かこう責められたりするときに落ち込みますよね。でも、もう一つ言えることなんですね。逆です。それは何かというと、大したことをしていないのに褒められてしまう、ね、そうすると自分が何かしたかのようにやっていないのにね、そしてそういうような中で、まあ、案外高慢になったりとかね、いうこともあります。だから私たちは人の評価を、求めて奉仕をしたり仕えたりこう仕事をしていますと、時にはがっかりしたり、時にはそんなに一生懸命やっていないのに褒められたりね、まあ、間違った評価がありますね。まあ、しかし、ここにあるように主からの報いは完璧ですね。それはもう本当にちょうど 適当にというか妥当なですね報い、イエス様、神様は私たちの心をお見通しですから、心から一生懸命やったのにもかかわらずうまくいかなかった場合とか、そういうようにして報いてくださったり、あるいは逆に周りからですね高く評価されてるけど本当は心からしていない時に、そういうのも主はお見通しですね。なので私たちは本当に神様の報いを求めて使い合うということがあります。まあイエス様もそうですね。どうですか、イエス様はこの地上でのお働きの中で人の誉れを求めて活動してますか？もしそうだったらきっと十字架に行かないで済んだかもしれませんね。しかしイエス様はそうではないんですね。人の誉れを求めていませんね。神様のからの報い、神様を喜ばせようとですね、しておられますね。まあせいぜい人間の誉れというのは、この地上限りのことです。一時のことですすぐなくなりますよね。でも神様の誉れ、報いというのは永遠のものであり、なくなることはないので、私たちはそういうふうに使えるべきですね。この8節にあるように、良いことを行えば奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から神様から受けられることをあなた方は知っていますと、そういうことを覚えて使えなさいということですね。まあ、今日はイエス様のように人に使えるということを見ました。もし私たちがイエス様に似ることを目指すのであれば、先週の謙遜というのももちろんそうですが、今週の使えるということね、人に使える、神に使える、こういう使える心というのが重要ですね。まあ、この弟子たちにもですね、イエス様がそう勧めたように私たちにも主は勧めてますね。弟子たちに勧められたのは、決してこの世に習ってはいけませんね。世の中では確かに、私たちがこうなるべく古文を多く作る、そしてそういう中で多くのものに使えられるというね、こういう世の中の仕組みですが、イエス様にお仕えする場合は逆ですね。そういう私たちがこのしもべとなる主に倣って、イエス様のようにしもべとなって使えると、これこそ神様が喜ばれ、この称えられるわけですね。まあ、最後にですね、加えたいんですが、未信者の方々もしいるならば、まあ、こういうメッセージをするとね、誤解されるかもしれません。すなわち、このようにイエス様に似るということは救いの道と勘違いするかもしれませんね。救われるためには、例えば謙遜になりなさいとか、人に使いなさいとか、そういうふうに捉えるかもしれませんが、でもそうじゃないんです。決してそうではなくてですね、そうではなくて、それは救いの結果です、ね、救われた者の歩むべき道ですね。すでにイエス様によって罪許され、神の子とされた者はどう歩むべきかということですね。で、結局救いは、聖書に記されている救い、罪の許しというのは信仰によりますね。神様からの恵みによる贈り物です。まあ、今日も、この冒頭に読んだ、マルコのところでは45節ですね、今日もこれを題にしましたが、人の子が来たのも使えられるためではなく、イエス様が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、人に使え、神に使えるために来た、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと。 まさしくイエス様が十字架にかかられたのが私たちのために罪の代価を支払って私たちを解放し、罪からですね、解放し、許しを与え、神の子とするためですね。そして今回のシリーズは、神の子というのはじゃあどうあるべきかと。皆さんお子さんがいますとね、そのままずっと赤ん坊ですと困りませんか、ね、大人になっていくのが当然ですよね。一人前になってそのしっかりとこうね自分の人生を歩んでいく、これは誰しも親であれば願うことですよね。ちょっぴり寂しい面もありますけどね、子供から大人になっていくのを見るとね、それはなくはないんだけども、でもそれよりはありがたいですよね。嬉しいです。天のお父様もそうです。私たちが赤ん坊のままではなくてお兄さんのイエス様に似ることを願ってますね。ですからこの謙遜に使えるというね、こんなことを私たちのお父さんも願っておられ、そのように私たちがすることを、あるいはなることを、主が働いてくださるんですね。まあとにかく謙遜にしろ使えることにしろ、私たちはまずイエス様を救い主として信じるところから始まりますが、さらに言うとすれば私たちが、神様の力に支えられて、その力によって変えられていくというね、こういうことですから、ぜひですね、私たちもイエス様に似るという神様のゴールをね、見落とさないでそれを目指し続けるようですね願います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこの主とイエス様と同じようにということをこう見ましたが、人に仕えることを見ました。なかなか人に仕えるということは、正しく仕えることは難しいこともしばしばあります。謙遜が欠ける場合や、本当に仕える思いが欠けたり、そういうこともありますが、私たちがこの主イエス様に習って、使えるものとして私たちも、成長できますように、どうかお働きください、導いてください。この祈りを主イエス様の尊い名によってお祈りいたします。アーメン。